前回は新しい時代の世界教師と各社型の存在についてのお話でした。今回のテーマは光の勢力の大集合です。地球の現状を憂慮した他の惑星からの途方もない援助とは何でしょうか。ではお聞きください。
そして今また光の軍勢の大集合が起こっています。つまり今のこの非常に緊迫した時代に人類がこの惑星を崩壊してしまわないように助けが現れているのです。長い間私たちは地球だけに人類人間が住んでおり、他の惑星には一切住民はいないと教えられてきましたよね。ですから宇宙船の話など本気に捉える人は少なかったのです。しかし太陽系の他の惑星に、すべての惑星に住民がおり、地球の霊的ハイアラキーの各社たちと他の惑星の各社たちとの間に非常に密接な交流があるということです。そして太陽を中心として各惑星間の議会さえ存在するということです。1945年の世界大戦の終了後、米ソをはじめ世界の大国間で核爆弾の開発競争が起こりました。日本、広島、長崎に最初の原子爆弾が落とされて以来、その後米ソ間での核爆弾の開発競争が盛んになり、大気中での核実験などが頻繁に行われるようになり、それはこの惑星の生存自体に大きな危機をもたらしたのですが、私たちはそういうこと一切お構いなしに、科学者たちもそういうことに全く関心がなく、どんどん核爆発の大気中の実験を行っていました。そのことについて、この地球を代表してこの惑星間の会議に出席されたマイトレイヤが、地球の現状や問題についてその場で話をされたということです。話をされたといっても、各社方このように言葉で話すのではありません。すべてもう言葉なし、メンタルテレパシーで話し合われるということですが、それに反応して他の惑星からの途方もない援助が提供されたということです。その最初の動きとして、1949年から50年代にかけてたくさんの UFO、 つまり宇宙船が地球上で目撃されるようになりました。しかし当時はそれが何か誰も知らなかった。アメリカはあれはソ連の偵察機ではないかと思い、ソ連はアメリカの偵察機ではないかと思い、それぞれの政府が憶測をしていた、そういう状況がありました。1950年の初めに英国人のデスモンド・レスリーという方が、宇宙船は何千年も昔からこの地球を訪れていたという歴史的検証をまとめた本を書きました。そしてそれにアメリカのジョージ・アダムスキーという方の宇宙船で訪れた近世との出会いの記録が載せられ、空飛ぶ円盤は着陸したという題で本が出版され、世界の注目を浴びました。つまりそれまでは一体何のことだか分からなかった人々です。そしてその2年後、1955年に空飛ぶ円盤同乗記というものをアダムスキーが出版し、自分が近世の宇宙船に乗せられて見聞きしたことを詳細に発表したのです。つまり地球の科学など足元にも及ばない彼らの高度に発達した科学技術について、そして地球人の核実験が太陽系全体に及ぼす影響が非常にいかに危険なものであるか、さらに 近世の学者の教え、戦争の放棄を訴える教え、警告などをアダムスキーは世界中を巡って伝え続けました。しかし、核開発競争に余念のない世界の政府や軍は、そのようなアダムスキーの話がだんだんうさんくさくなってきました。その結果、彼の情報を否定したり、彼自身のその体験が嘘であるという情報が流されたり、またアメリカ政府などによって彼は何度も命を狙われました。ベンジャミン・クレーム氏はアダムスキーの体験や情報が真実であり正確であったということを保証しています。なぜならクレームさん自身1950年代の初めに宇宙の兄弟たち、宇宙船の兄弟姉妹たちと共同の仕事に携わっていたからです。そしてジョージ・アダムスキーは彼の同僚であったと言っております。アダムスキーは地球人、近世から来た方であり、地球人として生き、そして地球人として仕事をした人物であり、非常に勇気のある男であったとクレームさんは評価しております。最近クレーム氏の著書で、UFO と彼らの霊的使命、光の勢力は集合するという本が出版されましたが、これを彼はアダムスキーに捧げております。ほとんどの国民が UFO の真相を知らないのは、過去60年もの間、政府や軍が国民からその事実を隠してきたからです。さらに宇宙船やその乗組員に対する破壊的な情報が組織的に流されて、UFO に誘拐されたとか、体にチップのようなものを埋められたとかいう、そういう情報が、そういうことを主張する人々の話が大々的に報道されるようになり、本当に UFO のあるいは宇宙船を目撃した人々とか体験した人々は他人の嘲笑を恐れて沈黙を守り続けました。しかし最近になって、空軍や民間航空機のパイロットたち、しょっちゅう飛行中に UFO の存在を目撃したわけです、いたわけですが、彼らもそれまで公害を禁じられていた情報を公に話すようになりました。宇宙飛行士たちも、引退した人たちがほとんどなんですが、で彼らは UFO が存在する、そういう宇宙船が存在するという事実、そして彼らの科学が地球人よりもずっと先に進んだものであるということについて報告していますが、どなたもじゃあそれらの宇宙船がどこから来て何のためにここに来ているのかということについては知りません。ですからこれまでにもさまざまな宇宙船に関する本が出版されておりますが、いまだにジョージ・アダムスキーの情報が最も詳細であり信頼のおけぬものであると思います。ジョージ・アダムスキーの書は最初出版されたときは日本でも相当翻訳され、そしてお年寄りの方々は、興味のある方々はその後その情報を知ったわけですが、その後またしばらくして彼の情報を否定するものがたくさん出てきましたので、やっと今初めてまたアダムスキーの情報が正確のものとして流されるようになったという声をよく聞かされます。しかし一般大衆、私たちが本当に太陽系の他の惑星に住民が、そして宇宙船の乗組員たちが全く無害な存在であり、彼らは非常に高度に発達した彼らのその科学を、そして太陽から直接自由にエネルギーを受けることのできる、そういう方法を 私たちに分かち合う意思があるということを知ったならば、世界のさまざま諸国の政府のコントロールは全くなくなるでしょう。今の特に経済基盤、電力、石油産業に基盤を置いた経済は崩壊するでしょう。今すでにその崩壊は始まっているのです。